Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ46、
はい、
前回に引き続きドラゴンクエスト4導かれし者たち後編ということでね、
はい、後編ですね。
急遽2本撮りになりました。
はい、もう、まあ、後編って言ったからには、はい、今回で終わらせないと。
あ、そう、そう、これはもう、そういう意思表示。まあ前回のドラゴンクエストがね、ワン、ツー、スリーで3本やりましたけども、うん、今回1タイトルですから。
まあね、でもね、うん、5章あるからしょうがないですよ。
そうですね、うん、最初ね、5分割かっていう話もしてたんですが、まあさすがにそれはちょっと長すぎるということで。うん、で、今回は、前回説明しきれなかったですね。
はい。
4つの特徴のうちの残り3つ。
うん、
前回は5つの章に分かれたシナリオというのを説明したんですが、うん、今回は馬車システムと AI による戦闘システムとカジノ。
うん、カジノ。はい。
まあカジノなんかはね、ちょっとで済むかなと思うんですが、うん、この3つについてね、話していきたいと思うんですけども、はい、前回、そのね、5章仕立てのところでだいぶ話、が弾みすぎて収まらなかったんですが、
うん、
1から4章までっていうのはね、それぞれの狭い世界での出来事だったんですが、
はい、
5章に行って初めて世界全てに移動できるようになるということで、
うん、
本編は5章になってから全キャラクターが出てきてパーティーを組んで、その今までの情報をもとにこう探索というか冒険していくことになるんですが、
はい、
前作のドラクエ3まではね、うん、実際画面に4人のキャラクターがこう列になってこう移動するという、
はいはいはいはい、連なってね。
で今回 NPC というか、あの仲間のキャラをみんな入れたら7人ぐらいいるかな、
うん、
7人がこう連なって歩いてるわけではないと、
うん、
残りのキャラたちは馬車に乗っているというところが、この馬車システムの分かりやすいところなんですけども、
うん、
これ面白いのが一列になってないですよね。
ああ、そうですね。
ね、
うん。
馬車を真ん中にして先頭のキャラクターがいて、
うん、
馬車の両サイドに1人ずつと馬車の後ろに1人がいて、うんうんうん、4人と馬車っていう状態でこう。
なんか十字になってる感じですね。
そうですね。これもまた良かったんですね。うんうんうん、一列になってないっていうね、ところが。当時すごいなんか幅取るパーティーやなっておっしゃった気もしますけど。
なんか曲がり角とか独特の挙動するから。
そうですね。あれ面白かったですね。うん、あれもね。その辺のね、ことについて話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では改めて特徴の一つの馬車システムですけど、
はい、
馬車が手に入った時のエピソードって覚えてます？
馬車は砂漠越えしなきゃいけなくて、
うんうん、
そこでホフマンだったかな。
はい、いましたね、うん、そうそうそう、
っていう若者が、ね、そうそうそう
そうそうそう、
もうこれもね、あの8人目の勇者でいいんじゃないかなって
くらい、そうですね、確かにすごい重要なキャラですから、う
ん、結構ね、うん、攻撃力強かったし。
そう。戦闘にも参加するんですよね。そう
しますね、うん。で、エピソードも短いながらあって、
うん、
近くにあるダンジョンに友達と行った時に、
うん、
その友達に裏切られ、
うんうん、
馬車を引いてる馬のパトリシアに連れられて、
うんうんうん、
ホフマンだけが大怪我をして帰ってきて、
そうですね。
以来、まあ人を信じなくなっちまったんだよ、みたいなことをお父さんが言って、はいはいはいはい、
言ってた言ってた。
勇者たちがそのダンジョンに行くと、まあ魔物の仕業なんですよね、
うん。
で、なんかね、一番下にね、信じる心かな。
そう、信じる心。
うん、そうそう、うん、あって、それ取ってきて、ってやると、うんうん、彼も裏切ってなかったのかもしれない。うん、違う結果があったのかもしれない。
うん、
俺も一緒に行くよ、みたいな感じで馬車が手に入った覚えが。
そうですね。そうそうそうそう。馬車を手に入れるエピソードっていうのがすごくちゃんとしてて、
うん、
それぐらいこの馬車が結構重要なんですね。やっぱり、
うんうんうんうん。
パーティーメンバーを増やすためのシステムというだけではなく、
うん、
その馬車で旅をするというところも多分ね、ちゃんとその世界観のイメージとして考えて作られてるんだなというのがわかるんですけど、
うん、
で、この馬車手に入れるとパーティーを最大10人まで増やすことができるようになると。だから、表に出てるのが4人なんで、残り6人まで馬車に入るみたいですね。で、馬車の外に出れるのは1人から4人までっていうことで、
うん、
あの作戦で、まあ、1人だけ出すこともできると。
ああ、そうなんだ。それやったこと
ない。まあ、そういうことはね、ないですけど。
うん。
で残りのメンバーは馬車の中で待機すると、
うんうん、
で戦闘は馬車の外にいるメンバーだけが加わって、
うん、
馬車の中にいるキャラクターは戦闘に加わることができない、
うん、
けれども敵からのダメージや影響は受けることがないと、
うん、
だから馬車の外で戦っているメンバーが全滅したとしても馬車から飛び出したっていうね、
うん、
誰々が馬車から飛び出してきたっていう説明が入ってこうパパッと入れ替わるんです
よ。飛び出してきたって言って
た。そう、あれがねかっこいいんですよ。ただね、入れ替わったとかじゃなくて、出てきたじゃなくて、飛び出してきたっていう、あれがね、ほんとやっぱ、この辺もドラクエらしいというか、堀井雄二さん武士が出てるなと思いながら。で、戦闘終了後にもらえる経験値。これは馬車の中の人ももらえます。
そうですね。
はい。だからね、戦ってる人ばっかりがレベル上がるってことはなくて、強いキャラが戦ってね、弱いキャラを強くすることもできます。で、馬車がある時は、その移動中とか戦闘中でもね、メンバーの入れ替えできるんですけども、馬車がない時っていうのが存在するんですね。これどういう状態かっていうと、あるダンジョンや町とか城とか祠は馬車が入れないんですね。馬車が大きいから、だから入り口に馬車を置いて外のメンバーだけで入るっていうことになるため、そういう場合は入れ替えはできないと、で面白いのがダンジョンの入り口が大きいダンジョン、1ブロックじゃなくて2ブロックの入り口があるんですね、たまに。それは馬車も入れる入り口であるというので、グラフィック上でやたら横に長いダンジョンの入り口とかあったの覚えてます？
いや、そこ覚えてなかったですね。
ちゃんとその見た目でね、分けたあったんです。
へぇ、それ全然気づいてなかった。
これだから最初見た時に、何この大きい洞窟と思ったら、そういうことだったんですね。
なんかトラックの高さ制限みたいですね。
そうですね。やっぱりそういう風に差別化してたみたいで、馬車入られて都合悪い時とかもあったんだと思うんですけど、多分。
でしょうね。確かに。
で、あとは、ルーラ使ったり、キメラの翼で移動したら、そこに馬車が現れたりするんで、まあだからどっかにこう置きっぱなしになることはないと。その辺はまあ割り切ってるわけですよね。で、この、まあ、馬車っていうのがこのドラクエ4で入るまでは、まあ、4人連なって歩くのが最大人数だったんですけども、まあ、実はこれ、ドラクエ3の段階で4人以上のパーティーも組めたみたいなんですよ。ただ、4人以上連なった場合に、ファミコンのスプライト表示制限っていうね、これまた内部的な話なんですけど、同時にその同じ列に表示できる数って決まってるんですね、キャラクターの。それの限界で、4人以上は並べられなかったんですよ。でこれ今でもファミコンで遊ぶとわかるんですが、村人とかも含め4人以上並ぶともチラチラするんです。
点滅しますよね。
そうそうそう。あれがだからスプライト表示制限なんですけど、だからそれがあったんで5人以上のパーティーにはならなかったんですが、この馬車を採用して社外に出せるメンバーを最大4人にすることによってチラつきを防いで、この10人の多人数パーティーを実現させたという、
なるほど、
表現的なこともあるし、プラスその最初に言ったやっぱ旅をしてる感というかね、旅といえばやっぱり馬車でしょというところもすごくあったんだろうなと思うんですよね。堀雄二さんの発想としては多分そっちの方が大きかったんじゃないかなって気もするんですよ。まあおそらくその内部的に表示きついですという話も聞いてた上で、それを解決するアイデアとして、ポジティブな方で考えてこういうものが生まれたんだろうなと思うとね、やはりそこも含めてドラクエらしいなという感じでね、この辺はね、確か何かのインタビューで読んだんですよ。そのやっぱ世界を旅するといえばやっぱり馬車じゃないですかみたいなね、話を言ってたような気がしますね。
そうですね。
なんかね、日本人にはあんまりこう馴染みないですけど。
ああ、でも結構ハウス食品のアニメとかって。
そうか。
馬車で旅する、はいはい。
わかります。
イメージありますよね。
はいはいはい。はい、そうですね。だから、その長距離の旅といえば馬車っていうのは、馴染み深くありますよね。その、フィクションの中ではね、日本人の文化としてはあんまりこう馬車って、まあ。
そうですね、確かにない。
で、ないですけど。
だから当時、違和感なくやってましたね。結構すんなり受け入れてた。
なんかこう、大人数で移動してる感もありましたし。何よりこの全滅した時に中からまたメンバーが出てくるっていうのはすごく心強かったですね。見た目で大人数でね、移動してる感じはないですけど、ただ逆に言うと確かに10人連なって歩いてる方が不自然ですから。
まあね、それちょっと見たくはありますけど。
まあね、それこそね、違うゲームですけど、ボコスカウォーズみたいな感じでね、なると思いますけど。あと、桃太郎伝説は確か10何人並んで歩いてなかった。PC エンジンはほら、スプライトが強いから、いっぱい並んでも大丈夫。
なるほど。
そういうのがあったんですけど。この辺、長谷川さん的にこのなんか馬車で思い出とかありますなんか。
僕ね、4の、
うん、
なんていうか、不満点とまでは言わないけど、
うんうんうん、
歯がゆいところは、
うん、
全員がスタメンにできない感ですよね。
ああ、わかるわかる。そうね、確かに。
うん、
やっぱ結局はメインは4人ですからね。
そうなんですよ。
やっぱり、ね。
外に出てるのは4人
で、うん、あ
のレベルが上がるとはいえ、
うん、
なんか使えない4人で、で、
うん、
まあリプレイ性というかね、もう一回遊ぶときはじゃあ違う4人でっていう風になるといえばそうなんですけど、
うん、
なんかね、
うん、
それもあんまできなくて当時、
うんうん。
結局同じ4人になるな、みたいな。
そう、これがね、
うん、
その長谷川さんが言ってることすごくね、最もで、
うん、
実はそれを解決するための AI 戦闘っていうのもあるんですよ、これ。
ああ、ああ、ああ。
まあちょっと AI の話また、後でやりますけど、
はい、うん、やっぱり生じたてになってるから、
うんうん、
全員思い入れがあるんですよ。
そうですね。
ここに来てこう全員が、なんかこう、差がついちゃうというか。
確かにね。
うん、そう。
わかります、わかります。
やっぱマーニャよりブライがいいな、みたいなの。
わかります、わかります、う
ん。クリフトは見た目好きなんだけど、ミニアの方がいいな、みたいなのとかがどうしてもね。
この辺はですね、あの、3の時は職業ごとに性別選べたじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、今回は固定ですから、
はい、
これ多分、あえてだと思うんですけど、主人公以外すべて女性にするというのを狙って、やっぱちゃんと女性キャラが3人いるんだろうなと思ってね。うん、ハーレム状態を作れるためのこの男女比率なんだろうなと思ったんですけど。
まあね、僕、2-2 にしてましたけどね。
なるほど、なるほど。
結構。
だこの辺はその、遊ぶ側のね、自由度の話だと思うんですけども。
うん、なんかそう、ハーレム状態って思い出しましたけど、
うん。
これは本編とは全然関係ないですけど、
うん。
ライアンの日記って、って知ってます？
え、何すかそれ？そんな
の？あ、知らない。ああ、うん、じゃあ、ちょっと調べてみてください。これね、ネットの書き込みで作られた、馬車にずっといるライアンの視点で書かれた冒険。
なるほど。同人みたいなもんですか？
そうです。
創作ね。はい、はい、
はい。
なるほど、なるほど。
これ多分調べれば出てきます。すごく有名なんで。これ、めちゃくちゃ面白いですよ。
なるほど、なるほど。
本当に面白いから。
なるほどね。
これぜひ、あの。
ライアンの視点から見た
日記は。はい。ライアン日記なのかな？でも出てくると思います。ライアン日記ドラッグ。
それ当時書かれたんですかそれ。
いや、当時じゃないですね。結構ネットが発達してからだから、10年前くらいじゃないかな。
それ面白そうですね。
すげえ面白いんで、有名だと思うので、
はいはい、
どっか残ってると思うので。
うん、
探して読んでみてください。
ちょっと見てみましょう。ええ。
はい。光と影が書かれてる。
なるほど。なんとなくわかるけど面白そう。でね、三つ目の特徴のね、AI による戦闘。
はい。
なんですけど、はい、これね、AI って最近かなりこう効くじゃないですか。
ああ。
今の時代ね。AI って本当にもう実用レベルに来てるんですよ。ところがですよ、これ、ドラクエがね、発売された1990年ですから、
うんうんうん、
まあ、約20年前ですね、
うん。
で、この時にこの AI っていうのはどういうもんだったかというと、
うん、
まあ、ゲームの中で言われる AI ですけど、
うん、
学習してこう難易度とかを変えるという時に使われてたことが結構あって、
うん、
あのシューティングゲームなんかでね、
はい、
AI 搭載って言って、プレイヤーのスキルに合わせて敵の攻撃が変わるっていうのがね、売りになってるゲームとかもあったんですけど、
うん、
まあ、敵の撃ってくる弾が、数が変わるとかね、攻撃の仕方が激しくなるとか、そういうところに変化があったんですが、このドラクエの場合は、味方の行動パターンに AI が採用されているということで、第5章で全員が使えるようになってから使えるコマンドなんですけども、主人公を除く味方キャラクターは指定された作戦で、AI によって自動的にコマンドを入力するっていうのが AI 戦闘システムなんですね。で、作戦コマンドっていうのがあって、その時に、6種類作戦が用意されていると、
うん。
で、この作戦っていうのが、まあ、大雑把な行動指針なわけですよ。
うんうん、
まあ、この辺もこれね、ドラクエ知らなくてもね、ネットミームとして結構有名なものもたくさんあるんですが、
うん、
ガンガン行こうぜって聞いたことがあるでしょうね、うん、これ。
そうですね。
これドラクエ知らなくても、ネットの言葉で見たことある人多いんじゃないですかね。
うん、
ガンガン行こうぜと命を大事にはすごく有名だと思います。
うんうんうん、
で、まあ、6種類紹介しますと、まず、みんな頑張れ。
うん、
で、2つ目、ガンガン行こうぜ。
うん、
ガンガン行くわよ、
はあはあ。
これね、多分女性勇者選ぶと変わるんだと思います。
はあ、
私、男性しかやってないんで、わからない。
男、はい、キャラでしかやったことないです。
はい。
そうか。
で、3つ目が、命を大事に、
うん。
で、これね、王がないのかな、正確には。
ああ、はいはいはい。
文字数制限で命大事になってるんですね。
ああ、じゃあ、あれですかね。リメイクとかだと、命王とかになってるのかな？
いや、これ、どうかな？
まあ、確かに、ファミコン時代って全部の言葉がないですもんね。
で、次が、呪文節約。
うん。
で、五つ目が、呪文使うな。
うん。
で、六つ目が、いろいろやろうぜ。
はい。
で、このいろいろやろうぜはファミコンのみらしいです。
へぇ。
あと、呪文節約もファミコンのみ。
へぇ。
で、それぞれなんですけどね。このみんな頑張れは、これが一番まあ、ざっくりしてるんですけど。
うんうん。
その状況に応じて、攻撃補助、回復のバランスの取れた平均的な戦闘をする。多分ね、うん、これがね、一番 AI がまあ、発揮されるんじゃないかなと思うんですけど、これがちゃんと機能するには、ある程度戦って経験積まないと AI が賢くならないんで、機能しないんですよね。
僕大体これでしたけどね。
ですよね。
うん、
大体の人はこれ選ぶと思います。で、ガンガンイン講座も MP 気にせず、最大威力の攻撃手段で総攻撃をかけると。
うん、
で、まあ敵へのダメージ大きいけど、MP 消耗しやすいし、回復後回しにするんで、間に合わずに、ピンチになることもあると。
うんうん、
で、この辺も、敵にどういう呪文が効くかっていうのは、攻撃を繰り返すたびに AI が、まあ、学んでって、
うん、
より効果的な呪文を選んでくれるようになるらしいです。この辺あんまり、こう、明確にね、手応えとして感じられないんで、よくわかんない
です。そうですね。確かに。はい、
そんなにね、AI 賢くなかった気がする、
うんうんうん。
で、命大事には、やられないことを前提にも、優先してヒットポイントを回復すると。
うん、
だからもうちょっと減ったら回復みたいなね、感じで。で、次が呪文節約。これね、ファミコンだけらしいですけど、まあ呪文の使用を控えめにする。必要最小限の呪文しか使わずに、回復呪文より回復アイテムを使うようになる。で、最終的に MP の消費が少なくなると判断した場合は、強力な攻撃呪文を使うこともあるということで、これも結構 AI 次第によるなるかな。だからこう計算してって、あ、これメラ2回使うより、ベギラマ一回使った方がいいとかね、
うんうんうん。
多分なんかそういう計算をするんだと思いますけど。この辺もだからある程度やっぱこう、戦いを重ねないとうまく機能しないんじゃないかなって気もするんですけど、うん。で、呪文使うのはまあ呪文一切使わなくなるっていうだけで、これはあんま AI 関係ないですね。
うん。
いろいろやろうぜもこれほぼ使ったことないからわかんないですけど。
うん。
これも AI 関係ないですよね、多分。ランダムで選択されるって言ってるから。
そうでしょうね。
ね。普段使わないアイテム使ったり、無意味な呪文を唱えたりするっていう、うん。これってなんか意味あるんですかね、これ。
いや、どうなんだろう。
まあ、ないからファミコンにしかないんだと思いますけど。
ああ、そっか。なくなっちゃったってことか。
うん、まあ、こんな感じでね、ざっくりした作戦を入れると、それぞれ仲間が考えて戦ってくれると。で、最初のうちはなんかよくわからんね、攻撃するけど、戦ってるとだんだんこう、火に弱いモンスターには火の呪文を使うようになったりとか。
うん、
攻撃が効かないモンスターには呪文使うようになったりという風になってくるというのが売りだったみたいですけど。
なるほどね。いや、僕もなんかその、賢くなっていくっていうのは全然わかんないで遊んでましたね。
これそうなんですよ。これね、実感しにくいんですよ。
うん、
でこうネタでよく言われるのが、クリフトが効かへんザラキを連発するっつって。
そうそうそう。それよくね、その、言いますよね。
これね、おそらくですけど、序盤っていうか、最初は誰にでも使いよるんですよね、多分。
ああ、そう、クリフトって攻撃系が雑器系だから。
そうそうそう。
しかないんでしょ
うね。そうそうそう。で、最初誰にでも使って、こいつ効かないなってなってきたら使わなくなるんですけど、
うん、
やっぱりその最初の効かないのに使うイメージが強すぎて、
うん、
こいつ、ザラキばっか使いよるでと。ザキばっか使いよるでっていうのでネタにされてましたね、なんか。
だってやばいやつですよね。
そうそうそう。即死呪文。ちなみにね、ザキとかザラキってヒットポイント関係なく、確率で即死させるっていうね。
そうそうそうそう。そう
僧侶が使っていいんかっていう暗黒魔法なんですけど。
そうなんですよ。だから、クリフトってすごいですよね。
ね。
あ、僕4コマとかね。
はいはい。
あっち系そんなに詳しくないんで、
うん。
世間的にどう言われてたのか、いまいちピンときてないですけど、
はい。
まあでも、明らかに、アリーナ、が好きじゃないですか、クリフト。
はい、そうですね。
それで旅についてきて、
はい
はい、戦闘に出たらザキ系をぶつけまくれて、やばいだろうっていう。
本当に、変なところでキャラ立ってるというかね、
うん。
全然そんなキャラじゃないですよ。めっちゃいいやつっていう設定なんですけど。
見た目もね、なんか真面目そうな鳥山明デザインだし。
う
ん、
そうそうそう。だからこそ、その、ギャップのある行動がね、ネタにされてるんですね。
やばいですよね。さ サイコパスはって。
これね、いろんなね、その当時ドラクエのアンソロジー漫画とか、4コマ漫画でもね、うん、ネタにされてましたから、ね。
あ、やっぱり、うん、される、うん、そうか。
うん、AI っていうところで、ネタにされてるのは圧倒的にクリフトが多かった気がしますね。で、先ほどね、馬車のところで長谷川さんが使わないキャラクターがいるのがちょっと、もったいないし、寂しいという話してたんですが、
うん、
この AI 戦闘っていうのはそこを軽減するためという目的もあったみたいで、
うんうん、
まあ、戦闘経験を積んでいくことで弱点とか特性を記憶していくっていうふうになってるんですけど、
うん、
これね、戦闘に参加しなくて馬車の中にいるキャラクターも学んでるらしいんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。だから、いつもこう、スタメンじゃないメンバーいると、
うん、
かわいそうだなと思いつつも、ちゃんと戦ってんのを見て、あ、こいつ呪文聞くなとか、
うん、
覚えてるらしいんですね。
ちゃんとベンチから見てるんですね、試合をね。
そうそうそう。だから、まあ、その、主要キャラクターが固定化しないように、役に立たないキャラクターが成長しないままね。うん、これ、はい、学ばないままだと本当に悪循環じゃないですか。
うん、
使わないから成長しない。で、成長しないから使わないっていうね。
うんうんうんうん、
だからそれを悪循環を防ぐために一応馬車の中の人は経験値ももらえるし、
うん、
AI もちゃんと勉強してるらしいんですよ。ただね、さっき言ったみたいに、
うんうん、
ザラキについてはですよ、他の人使わないじゃないですか、呪文。
うん、
ザラキを。じゃあ、クリフト自分で使うしか学べないですもんね。
うん、
だから馬車の中で、学べないから、それは連発するよな、と思って。誰か他にね、即死呪文使うやつがいて、うん、そいつが使って、あ、効かないんだってね。
うん、
クリフトも勉強できればよかったんですけど、
うん、
俺の呪文俺しか使えへんし、これ俺が試さないしゃあないし、つって。で、出て使ったら、ザラキばっか使うな、つって言われる。かわいそうやな、と思って。
まあね、百聞は一見にしかずって、あれですけど。危険もしないですかね。百聞ができないですかね。自分しかない
んじゃ。そうなんですよ。だからちょっとね、かわいそうだなというか、どの程度その賢くなってるかの手応えは薄かったなという気はしますけどね。
そうなんですよね。だから、僕、ドラクエシリーズのね、
はい、
何が好きって言われたら、まあ多分3って言ってると思うんですよ。
うんうんうんうん。
ただ4も、同じぐらいすっごい好きなんだけど、うん、やっぱここがネックだったんですよね、
う
ん、当時。
うん、
で、リメイク版が、
うん、
まあまあ単純にもう全員手動になってるから、
あ
でね、
うん、
DS 版とかだと、
うん、
確かファミコンになかった作戦で、
うん、
満タンってやつとかあるんですよ。
ああ、ありますね、うんうん。
あれとか便利だから、
そうですね。
なんかだいぶ印象が、リメイク版で良くなって、
うん。そうそう、ドラクエすごく遊びやすくなってるんですよね。うん、リメイク版は。
4はね、
うん、
そう、リメイク版でやるとすごい面白いなと思ってて、
うんうんうん、
そうなんですよね。やっぱこう、AI 戦闘は、なんかあんまり楽しいとは思わなかったですね。
これでもね、この AI 搭載って大々的に歌ってたのはこの4だけで、
うん、
実は後のシリーズでも AI 戦闘って採用されてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、作戦ってあるでしょ。
ああ、どうかな？
言
う
たら、オートですね。
うん。
オート戦闘って存在してて、で、採用されてるけども、わざわざ AI 戦闘って言わなくなったんですね、宣伝で。
ああ、なんか、うん、じゃあやっぱ時代的に新しかったんですよね。
そうそうそう。
はね。
あ、そうか、これ4の時は直接仲間に指令を出す作戦がなかったんや。
うん。
命令させろっていうのが追加されてるんですね、この4以降。
そうですね、うん。命令させろってあります。命令させろって、強いな言い方。うん、ちょっと、はい、あんまり上司に言われたくないですね。命令させろって。
はい、で、あとね、学習機能っていうのをもうなくして、
うん、
AI に最初からモンスターの特性や弱点を記憶させてるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
だから、初めて会ったモンスターでもそれなりに、賢く戦ってくれるらしい。
知見があるんですな。
うんうん。だそういう風にちょっと改良されてるみたいです。
うーん、
だからこの4の AI は結構真面目に学んでいくというか、
うーん、
初めはすごくこう変なことするというのが目だったのかもしれないですね。もしかしたら。
まあじゃあ、やっぱり実験的だ。
そうですね。
たのかな、うん。なんか僕が調べた中では、
うん、
AI 戦闘って、
うん、
開発に1年ぐらいかかったらしくて。
マジか。結構。こうコストかけてますね。
12回プログラム作り直してるって。
ええー。
だここがすごいかかったらしいですね。
じゃあでもまあ、それを元にこう改良して、後の作品はまあ良くなってるんでしょうね、多分ね。
で、AI 戦闘入れた理由の一つに、
うん、
主人公以外の名前を持ったキャラクターが出てくるわけじゃないですか、4は。
ああ、そうかそうか。
だからそこに対して人間臭さっていうのを、はいはい、
あ、それなんか言ってたな。
うん、演出するために AI で勝手に戦っちゃうっていうのが、いいんじゃないかっていうのが、
わかるわかる。
あると。ただ、最初からそれやると、一章から勝手にライアンがうろうろされたら困るから、章立てにして、最初は自分で動かせて、五章になったら AI 戦闘になるっていう作りにしたみたいのは、
なるほど。
見ましたけどね。
じゃあ、まず AI ありきだったんですね。
うん。
そうなるとね。
そうですね。やっぱりドラッグ A3 以上に話とかボリュームを長くしようとすると、プレイヤーの負担が出てしまうから、
そうですね。
まあ、じゃあ短くするかって、そういうわけにもいかなくて、
そうですね。
考えたのが章立て。
なるほどね。
で、そこに演出として人間臭さとかを出していくにはどうするかってことで AI 戦闘。
そうか、AI もじゃあちゃんとその全体的なコンセプトに即してるんや。
見たですね。単にその当時 AI 戦闘入れたら、
なるほど。
グリーンになりますよっていうだけじゃないみたいでした、
ね。じゃあやっぱりその自分以外の仲間たちと旅してる感じというのを再現したいという理由もあったんですね。
そうそうそう。だからその僕の思う言うこと聞かないは、開発人にとっての人間臭さだったわけですよね。ただ僕
は個性なんですね。
子供だからわかんないだけで。
わかんないですね。子供からしたらなんでこいつ言うこと聞かへんねんってね。
ただ、そのさっきのクリフトの話に戻ると、この人間臭さってすごくうまくいったってこと。クリフト
そうですね。ある意味ね。そうそうそう。キャラ立ってるんですよ。
うんうんうん。
その個性として認められてますから。
そうですよね。
それこそだってライアンなんか個性出しようないですからね。物理攻撃しかできないんで。ね、物理効かないキャラに何するって言ったらね。まあなんか呪文の効果持った武器持たしといてそれを使わせるとかならあると思うんですけど。基本物理武器だけ持たしてたら多分殴るしかないと思うんでね。AI が果たしてそのどの程度機能してるのか分かりにくいキャラであると思うんですけど。ではね、最後の特徴。これ特徴と言っていいのかあれですけど。
はい。
カジノ。の初登場。
ね、はい、はい、はい。
ドラクエといえばカジノという人もいると思うんですよ。
好きな人いますよね。
ね、本編そっちのけでずっとカジノやってたっていう話も聞きますし。うんうんうん、で、これなぜこんな人気あるかっていうと、普通のギャンブルゲームより緩いんですよね。
ああ。
で、まあ、もうちょっとどういう内容か話すとですね、カジノってでもアメリカにあるラスベガス。あれですわ。
ああいう感じですね。スロットマシーンとかね。
そうそう。建物の中に入ると、そう、スロットマシーンがあったり、
うん、
ポーカーできる場所があったり、うん、あとは闘技場っていうか、モンスター同士戦わせて、
うん、
どれもモンスターが勝つかかけるという3つやったかな ?3 種類あったんですけど、うん、で、その、カジノに入るとですね、まずお金をコインに換金する。
うん、
そのコインをお金に戻すことはできないけれども、
うんうんうん、
そのコインを使って景品に交換できると、
うん。
で、その景品自体はお金で買えないものが入ってるんで、
そうなんですね。
実際のね、戦闘にもすごく役立つものとかもありますから、
うん、
ただ単に脇道のミニゲームとして遊ぶだけのものではないんですね。実際攻略に役立つと。
うんうんうん、
スロットだったらね、最大5枚コインかけて、
うん、
縦横斜めに揃ったら、
はいはいはい、
揃った絵柄に合わせてまあ大当たりが出るとかあるんですけど、
うん、
これが、まあ、普通のギャンブルって当たらないんですよ。
うん、
当たり前ですけどね。でも、ドラクエはすっごく当たりやすくなってて、
うん、
これ実際私は今回話すのに、ちょっとドラクエ4ファミコン版をね、やり直したんですよ。
うん、
で、カジノ行って、
うん、
最初にスロットやって、
うん、
5回目で3-7当たりましたから。もうそれぐらいなんですよ。で、これおそらくね、内部的にビギナーズラック入ってる可能性ありますね。
いやね、僕ね、カジノ全然やんないんですよ。
ああ、そうですか。
僕ね、ゲームの中にある、賭博をね、全くやらない人なんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。五右衛門とかでもやんないしね。
あったな。
妖怪道中記でもやんないしね。
いや、妖怪道中記は当たんないですよ、あれ。
うん。
あの長範当たらへんわ、あれ。
あれは当たんないですよね。
うん。
確かにドラクエは、
うん。
何回かに1回当たって、
うん。
まあ、減りはするんだけど。
そうそうそうそう。
割と戻ってきて。
そうなんですよ。
っていうのはあるから、うん、ずーっとやってれば、増えていくんだろうなっ っていう。
そうそうそう。そうなんですよ。最終的にね、儲かるようにしてくれてるっぽいです。
うん。
うん。だからね、いわゆるその一般的なギャンブルとはちょっと違うんですよ。
うん。
ちゃんと勝たせてくれるミニゲームになってるんで、
うん、
だからこそこれだけドラクエのカジノは人気あるんだと思うんですよね、やっぱり。
なんかもう、一昔前のスロットの話聞いてるみたいですね。
でも、あっちはね、やっぱりその、リアルにお金発生するから、
うん、
ある程度ほら、ルール知ってないと当たらないじゃないですか。
まあね、まあ。
遊び方はね。ドラクエのスロットなんて本当に適当に回してるだけで当たるんで、
うん、
その辺はね、やっぱ幅広い人が遊ぶゲームとして、
うん、
あくまでもゲーム内ギャンブルとしてかなり緩めに、されてるからこそずっと遊ぶ人が出てくるんだと思うんですよね。そこまで社交心煽る演出もないし、別に。
うん、まあ確かにね。確かに、うん。うん。いやでもいましたね。ずーっとやってる、
うん。そうそうそう。
友達。
カジノが出てくるとこまで行くともうメインストーリーが進まなくなるっていう人もやっぱいるみたいで。うん、
いた。
うん。
それこそ当時ファミコンのドラクエの時から。
うん、そうそうそう。
大人になったドラクエの時でも、いる。
案外大人の人の方がね、結構。やってる人いたりしましたけど、
うん、
でね、この辺はちょっとね、子供向けのゲームの中にこうギャンブルがあったらどうなのとは言われるんですが、全然その本当のギャンブルとは違うものなんで、
うん、
ドラクエでね、カジノ知った子が本当にこうパチンコとか行って大負けするっていうこともなくはないと思いますけど、うん、まあでもそこはちゃんとゲーム内ゲームというかターゲットに合わせた調整はされてるんで、
うん、
長谷川さんやったことないけど、まあ確かにね、やるモチベーションとしては、そこでしかもらえないアイテムがいるかどうかだけなんですよ。
そうなんですよね。それはね、うん、いや、欲しくはあるんですよ。
うんうんうんうん。
うん。
うん。
だけどな、その、コインに変えるとお金に戻んないしなっていうのは、やっぱり、
そうそうそう、
まあ、それはそうだろうって話ですけど。
だからね、その辺はね、ちゃんと、カジノの中の人に話しかけると説明してくれるんですよ。
うんうん、そうなんですよね。
カジノはあくまでも遊びだし、損することもあるから、
うん、
お金が余ったらその時にちょっと遊ぶぐらいの方がいいよって教えてくれるんですよ。
うんうん、
ちょっとそういうふうに、中でも注意してくれてるんだなと思ってね。
トルネコがお金出して掘った洞窟を、
はい。
後で勇者かなんかで通ると、
うん。
何千人目？千人目かな。
そうそうそう。
とか言って、コインくれませんでしたっけ、うん、
あ、ある、あったあった。
ね。
そうか、あれはじゃあカジノ遊んでくれってことだよな。
そうそうそうそう。いや、だから、うん、うん、多分ね、あれリメイクから入ったのかな。で、確かそういうのがあって、
うん、うん、うん。
もうその時だけですよ、僕、カジノ行く。
うん、うん、うん。だから自分で、そのお金をコインに換金することしない人のためでしょうね。
そうそうそう、
ね。コインってそこでしか使われへんから。
うん。そう、ファンファーレがなってね。急に。
あったな。
曲がり角のとこにいる兵士が近づいてきてね。言うんですよ。
ちょっとびっくりしますね、それ。
うん、そう。そう、あの洞窟はモンスター出ない、うん、なんか整備された洞窟だから、
うんうんうん、
当時びっくりした。
そうか、エンカウントしたと思って。
うん。その、4で、増えたことって結構多いじゃないですか。
うんうんうん。
で、なんか、僕の方もいろいろ調べてって。
うん。
だいたい川崎さんが話してくれたことなんですけども、
うん、
ちっちゃいことだと、
うん、
初めてオープニング画面があったみたいですね。
そうか。タイトル画面はあったけど、
うんうん、
オープニングはなかったんや。
そうそうそうそうそうそう。
3人いたってはタイトル画面もなかったもんな。
あ、そうでしたっけ、
うん、?3 はもうつけたらすぐ黒い画面で、
うん、ああ、そうそうそう。
冒険の書って言ってる。容量削ったから、タイトルなくなったって。
うんうん。そう、4はね、4の文字が画面にバーンって出て、
はいはいはい、
ドラゴンクエストとかが
ありましたね。
あったあった。で、上下に雲が流れて、うん、奥に真っ白。
あったあった。
クリアしてみれば、あれは天空城だってわかるね、
うんうんうん。
あれが初みたいですね、
うん
うん。確かタイトル出てくる、4が出てくる前に、メインスタッフの名前が出て
きてたような。そうそう、なんかちょっと映画的なね、感じ。
そうそうそうそう。
うん。
うん、そう。あれが初なんですって。
う
ん、あとは、まあ、ルーラとか使った時に、
うん、
キメラの翼がね、
うんうん、
飛び上がるじゃないですか。独特な音がして。
そうか、
うん。
あれも4か。
そう。あれ4からみたいですよ。
そうか、今じゃ当たり前やもん、あれ。
天井に頭ぶつけ始めたのは4からってことですよね。
そうそう。ゴミってなってたわ。
そうそうそう。
そうや、そうや。
で、あとは、その、重要なアイテムとか、
うん、
アイテムとか手に入れた時に、ショートメロディーが流れるようになったのも4
か。ああ、うん、そうか。
これ大事なもんですよっていうのが。
なってた、なってた。
うんうん、
その割には道具袋が別になってへんから困ったよ。
そうそう、袋ありましたね、袋システムね。
いや、持ち物、うん、めっちゃ圧迫されるんですよ、ドラゴン4、
う
ん。
そうそう。
一人ね、8個しか持たれへんから。
うん。
装備含めてですよ、だって。
そうですよ。
ええー、と思って、装備4つしたら、もう、持ち物4つしか持たれへんねん。もうすごいきつかったもんな。うん、
あとは、
うん、
一部のモンスターがアニメーションするっていうやつらしいんですけど、これ、キングスライムのことなのかなと思うんですが。スライムが集まって合体してキングになるじゃないですか。
4の時にそんな演出してたんや。
うん、見たですね。
重なっていくとこや、ぴょぴょ。
そうそうそうそうそうそうそう。うん。あれが4だったかどうかは覚えてなかったけど、でも確かに最初にキングスライム見たときはびっくりした。
確かに最初にね、うん、スライム8匹出てくるだけでもね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
スライムたちの様子が、とかなんか。
そうそう、言ってましたよね。
うん。
で重なってね、
うん。
っていうのが、ここら辺が4からだってなってましたね。結構、やってますよね、いろんなことね。
いや、やっぱ、そうですよね。
うん。
これもしたい、あれもしたいってやっぱりなりますよね。ずっとこうシリーズ積み重ねてきてた。
うん。うん。
プログラムの制約とかあるとはいえ。
うん。多分、滑る床とかも4からなんじゃないかな。3もあったかな。
滑るというか、ね、というか矢印じゃないですか。
そうそうそうそうそう。
うんうん。あったあった。
うん。それこそあのね、トルネコのとこで岩が転がってくるとか、
あ
と水位が、なんか水が溜まったり、引いたりとか。
そうか。
ああいうのも多分4からだった
んじゃないか。あ、じゃあ結構4はだいぶ表現豊かになってるんですね。
そうですね。だから、やっぱり容量的に4メガになったとはいえ、
うんうん。
あんまり長い物語を作るっていうよりは、そういう変化で、
そうですね。
質を変えていくというか、
うんうんうんうん、
そういう続編作りだったんだろうなって調べてると思いましたね。
うんうんうんうん。
うん、
なんかこう、ね、メインシステムっていうかメインのところでもドーンと変わってますけど、そういう細かいところでも結構いろいろ変わってるんですね、やっぱね。
うん。特にタイトル画面は、
うん、
エンジニアの人が容量を死守したおかげでできた。っていう。
そうだよ。もう今回はもうオープニング入れたいと。
そうそうそう。だからそう考えるとね。
ああ、わかるわ。
現場の人たちがすごく一生懸命作ってたんだろうなっていう。
まあね、いや、でも私はむしろね、3がオープニング削られたっていうエピソードはすごく好きだったんですよ。
ああ、中身をね、いっぱい入れるためにね。
そうそうそう、
うん。
あれはもう逆にテンション上がりましたよ。
うん。
つけた瞬間真っ黒でタイトル文字ですからね、普通のフォントですから。
うん。確かに、ね。
すげえって、ここ削ってまで中身詰まってるんやと思いましたね、当時はね。
うん、確かに、そういう受け取りもありますね。
ね、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのゲーム進捗はどうでしょうか？
はい。まあ、少しずつ進めていて、スイートホームをやってるわけですけれども。
はい。
なんかね、
うん。
普通にキャラクターが歩ってるとですね、
うんうん。
人玉みたいなのが飛んでくるんですよ。あの、たまにでっかいのも、人玉とかもう幽霊だな、あれ、みたいなのも来るんですけど、で、最初ね、分かってなくて、
うん。
分かってないというか、存在は知ってたんだけど、
うん。
演出だと思ってたんですよ。
当たっても何ともないんですか？
いや、それがね、
うん、
当たったんですけど、
う
ん、3人組の真ん中の人に当たったら、
うん、
さらわれてどっか行っちゃったんですよ。
え？じゃあめっちゃ影響あるじゃないですか。
そうなんですよ。びっくりして、えって思って。
じゃあ触っちゃダメなもん。
そう。で、これ、やり直すかと思ったんだけど、
うんうん、
そのさらわれた人で、
うん、
もう一回始める。要は、キャラクター交換して、その人視点にすれば、
うん。
まあ、死んでるかどうか分かるなと思ってやったんですよ。
はいはい。
じゃあね、ちょっと離れた部屋に飛ばされてるみたいなのがあって。あ、
なんか強制移動させられてる。
そうそうそう。ただ、一、うん、人でみんなのいるとこ戻んなきゃいけないから、うん、エンカウントしたくないんですよ。
ああ。はあはあ。じゃあそれそういうアクセントなんですか？
そう。だからこれ恐怖演出だと思います。
へえ。
うん。
そういうなんか同じとこうろうろしてると出てくるとかじゃなく？
いや、ああ、でもあれ部屋に入ったら出てくるのかな？何度か見てて、
うん、
その扉を開けて入った部屋で出てきて、
うん、
今までは、まあ、なんとはなしに触れなかっただけなんですけど、うん、
ああ、なるほど。
今回はなんか追尾してきてて。
避けようと思えば避けられる、
ね、あ、避けられます。右から出てきて左に行くだけだったんだけど。
そんなに強くはないんや
けど。そう。ただ今回捕まったやつは追尾してきたから、
はあはあ、
たまにそういうのもいるんだろうなと思って。
じゃあその難易度とかメリハリのためにいるんですかね。
うん、うん、うんうん。そうなんですよ。だからすごいびっくりして。
急にアクションゲームみたいですね。
そうなんですよ。ただね、これ、うん、多分仕込んでて、その今までのやつは、右から左で、
うん、
安心してたら、ふーっと来るから、捕まっちゃったわけですけど。うん、
なるほど、なるほど。
他にも似たようなことがあって、
うん、
普通に移動してたら、人形がポトッと落ちてて、
う
ん、で、調べたら人形だって言うんですよ。
うん、
で、まあそれはわかってるけどと思って、
うんうん、そうね。
なんかアイテムかなと思って、
うん、
交換でね、空きスロットに入ってくんのかなと思ったら、それもできないんですよ。
は
あ、いや、もしたら武器なのかなと思って、武器スロットに入れようとしても入らないんですよ。
は
あ、じゃあ何なんだろうな、これと思って。で、たまに骸骨とかあって、調べると屍だとかなるから、
は
あ、白骨死体だとかかな。まあそういうようなもんかなと思って、
うんうんうん、
で普通に気にしなくて行ってたんですよ、
うん。
で、ちょっと進んでった時に、また人形あったから、
うん、
あ、人形だと思って調べたら、
うん、
急にエンカウントドゥーンってして、
う
ん、で、マミヤ邸って言うんですけど、そこの屋敷は、
うんうんうん。
人形が、まあもちろんウィンドウですけど、
うん、
マミヤ邸にようこそって。
敵だった。
敵でもない、ただの驚かし演出だったんですけど。
ああ、演出なんや。
うん。なんでもないもので、ウィンドウとか出ないもんだって一回学習してるから、こっちは。
ああ。じゃあ、そこから仕込みなんや、もう。
そう。
ああ、なるほど。
結構びっくりして。
へえ。
だから、
うんうん、
やってますよ、いろいろ。驚かせに来てる。
そっかそっか。もう、全部がその、やっぱコンセプトの、その、怖がらせるというか、うん、ホラーとして考えられてるんですね、
うんうん。考えてやってます。単に驚々しい絵作りして、
なるほど。
音楽作って、っていうだけじゃなくて、
そうい
ろいろ工夫してますね。だから、その後に出てくる、白骨死体とかも、調べちゃうと、
うん、
まあ、襲っては来ないけど、
うんうん、
バッて、画面に敵ウィンドウとして出てきて、
うんうんうん、
なんであの時置いていってしまったんだみたいな恨み事を言うとか、ね、
そうかそうか、別にゲームに直接関係ないし戦闘にもならないけど、
うんうんうん、
演出として、
うん、
へ
え、そういうのが入ってて、
ちょっと、ね、あ、そうなんや、
面白いなというか、まあよくやってるなと思いましたね。
ところでそのメインストーリーってのはあるんですか？
ありますよ。その、うん、やっぱりそのテレビクルーとして館に取材に行ったら、うん、もう10年ぐらい空き家だった設定かな、うんうんうんうん。そこの幽霊屋敷と呼ばれているところにフレスコ画の取材に行ったら、
うん、
入り口が土砂で閉じ込められて、
うん、なるほど。
まあ脱出すると。
うん、
ここは多分映画と一緒なんじゃないかな。
じゃあそのゲーム進めていくとその館の謎とか分かってくるんですか？
うん、分かってくると思います。
うーん、
今ね、
うん、
真っ黒い部屋に入って、
うん、
ろうそくつけると、それこそドラクエ1みたいに周囲だけ明るくなるんですが、
う
ん、
ほうほうほう、
で、あ、暗い、こころうそくだろうってろうそくつけたんですよ。
うんうんうん、
したら、急にあのセリフが下に出てきて、
う
ん、なんか帰れ帰れみたいなこと言われて、
うん、
自動的に高速で部屋から弾き出されて、部屋に入る前の画面にバーンって吹っ飛ばされるのが出てきて、入れないんですよ。でも、扉が開かないから入れない部屋とかではなくて、何者かの意思によって弾き飛ばされるから、なんか、まあ言ったら霊現象が起きてるみたいなので、なんかここ、館になんかいるなっていうのが、まあよくわかる演出っていうのがあったりするんでね。だそれをどう沈めるか、どう、まあ、ロープなんで倒すってことになっていくのかもしれないですけど。
そういう時のそのヒントっていうのはどこから知るんですか？その推測するんですか？
たまにね、
うん、
書き置きっていうのが落ちるんですよ。
ああ、やっぱヒントがあるんや。
そう。すでに迷い込んで、
うん、なるほど、
出れなくて、
そうか、
亡くなっちゃった人っていう
のが、かつての被害者の人たちの、
そう、
書き残しというか、
そうそう、これも、まあ、いいですね。そういうとね、ホラーの定番ですけど、
ね、いいですね、
そういうのがあって、
うん、
そういうのを見ていって、で、いろいろ、まあ、攻略のこととかもね、書いてあって、小さな獣がいる部屋にハンマーがあるみたいなこと言ってて、なんか敵がいるんかな、みたいな思ってたら、
うん、
後で気づいたんですけど、
うん、
ネズミがうろちょろしてる部屋があって、
うん、
まあ、これのことかなと思って、
うん、
まあ、見えないんですけど、ハンマー、机の下って設定。みたいなんで、まあ
うん、
あちこち調べるをしらみつぶしにやったら、
うん、
まあ、手に入ってみたいなことがあるので、
あーはーはー、
まあ、そういう感じでヒントはその昔屋敷に入ってきた人たちの書き置きでわかるみた なところはあるんですけど、
うん、じゃあちゃんとあれなんですね、その謎解き要素というか、うん、そういうのがあって、はい、そこで何が起こってたかっていうのが分かるようになってるんですね。
うん、そうですね、うん、なんだと思うんですよね、うん、だんだんその全体の物語も見えてくるのかなと思うんですけど、まだ全然分かってないですけどね、
う
ん、
まあこれからおいおいやっとこうシステム理解して、うん、はい、お話を純粋に楽しめるところまで来たっていう感じですね。
そうですね、だからまだ時間ちょっとかかるかなと思うんですけど、うん、まああれなんですよ、今回ドラクエだったから、
うん、
まあ、正直ちょっとドラクエをいっぱいやってたってとこ、
はいはいはいまあそれはドラクエの方が遊びやすいですか ね、
そ、
ね、
うん、そうなんですよね
まあ、あのもしね途中でしんどくなったら、まあ、ギブアップということで、
うん、そうですね、それも、ね、あのあれなんですよ、そういった方も面白いのは、はい、コマンドの中でギブアップあるんですよ、
う
ん、
え、どういうこと？
あのね、うん、これねちょっとセーブとかのデータの作りも変わってて、
うんうんうん、
ギブアップするってなって過去のデータ消しちゃいますかみたいなのに入ってやると、うん、データは消える。
なら初めからやり直しってこと？
そう、
うん、じゃあやっぱテストプレイとかしてそういう人が結構いたんですね。
そうかもしれません、そこもちょっと変わってるけど、まあでも実際ファミコンなんでちょっと理不尽なとこもないとは言えないんで、うん、まあ
ね、確かにね、昔ですしね、
うん、はい、まあやれるとこまでやっていこうかなと、
はい、頑張ってみてください、
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでブライトビットブラザーズステージ46、
はい、
ドラゴンクエスト4導かれし者たち後編でした、はい、なんとか前編後編で収まったということで、うん、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。